ラジオ沖縄ポッドキャスティング
赤川ラチョウビンのゴブリーサビラ放送848回目の今日は4月の14日、うちなくみ旧暦では3月の6日、猿の日やびんや。さて先週はね、首里崎山の散歩したんですけれども、今日はね、家の近く糸満の散歩してみましょうか。まずはスタンダードでこれからいきますよ。糸満の地名の由来のお話です。魚を取る人を意味するイウトゥイアマベ、これがイウトゥイアマミになって、それが縮まって糸満になったという説があります。その1ね。それから魚が集まるところという意味のイジュマルというのがイチュマン、糸満に変化としたという説もありますよ。イハウユー先生はね、糸は岬であると、それからマンは磯もしくは菱であるとしてね、だから、岬とか磯とかそういうのが、集まって糸満になったという説を立てておりますね。次が面白いわけさ。8人の外国人がね、糸満に漂着したって、糸満のところに現在のね。で8人の男でしょ、8マンでしょ、8マンから変化して糸満になったというお話ね。これみんなよく知ってるお話かもしれませんが、そしてね、もう一つ面白いわけ。糸満の作銀道からね、少し行くとシリンカーという井戸があるんですよ。そのシリンカーの由来の中にね、昔この川の中からカニが一匹飛び出してきました。右手に糸、左手に眉を持っていました。イチュとマンでイチュマになったという伝説があるそうですよ。なかなか面白い由来ですね。糸満の南にはさ、ロンドンガマというのがあって、ロンドン森公園っていうのもあるんですよ。なかなか面白いお話ですね。さあ、海んちの町糸満、地元ではイクマンっていうそうですね。で集団で行うという追い込み漁、アギアとかね、それからミイカガンっていう水中メガネが発明されて、さらにサバニがね、今までのその丸木舟じゃなくてこう木材を継ぎ足して作れることから大きくなったと、まあ、そういったことがあって県内県外、それからなんと外国までも出かけていって発展した糸満ですね。まあ、その様子がね、それから漁業に使っていた道具とかが道の駅糸満の南側にある海のふるさと公園というところの海んち工房資料館に展示されていますよ。このふるさと公園にはね、またね、糸満の昔の民家が再現されていますのでね、自由に見ることもできますよ。家の中の様子は海んち工房に行ってくださいね。いつも閉まってますのでね。あ、それとなんと有名な白浜節の歌碑もあるんですよ。さてね、先週の土曜日にもやったんですけれども、水の大切さを知る水源をめぐる旅っていうことでね、カンナダムに行ってすごかったですよ。ダムのね、一番下の部分エレベーターで降りていって、こんな仕組みになってるんだよと思いましたしね。それから事細かくね、その水の使われてる状況とかね、いろんな話を聞くことができました。で長瓶がそこでまた雨乞いをしてみたというね、昔風にですよ。それから金の大川とかね、すごい湧き水、きれいな湧き水ありますし、金田川といって昔の水が使った様子をよく残している場所に行きますよ。昼食は、神奈漁港の中で海鮮丼でした。なかなか皆さん美味しかったよということで評判でした。料金は7980円となっております。050-5533-2525 050-5533-2525 沖縄ツーリストまでどうぞ。マッチョ便どっさい。それでは次のコーナーです。沖縄のなんだ、今日はね、うちのあのクガニクツバの話をお届けいたしましょうか。クガニクツバ、まあ言うなら格言ですね。実はこんなのやってるんですよ。あなたの地域に伝わるクガニクツバを募集しています。島クツバ普及センターではクガニクツバを身近に感じていただくために、令和7年度版クガニクツバ、クマニクツバカレンダーを作成いたします。でこのカレンダーに掲載する皆さんの島に伝わるクガニクツバを大募集しておりますよ。で応募いただいた中から12点を選びますが、その後県内の高校生からそれに合わせたようなイメージとか沖縄の風景とかそういったものをイラストを募集しまして、高校生から、高校生が描いたイラスト、それと皆さんの中から選ばれた12点の島言葉を合わせて 久我肉唾のカレンダーにいたします。ぜひ我もと思う方はこの言葉いいよつって申し込みしてくださいね。申し込み用紙は県下各地の文化協会、教育委員会、図書館、博物館、観光協会にありますよ。締め切りは5月31日となっております。ぜひ皆様お待ちしておりますよ。では久我肉唾話しましょうか。沖縄の先人たちの生活の知恵、人として生きる上で大切なことが詰まった古くから伝わってきた沖縄独自のことわざのことなんですね。といえばやっぱり長瓶糸満ですからね、すごい思い浮かぶのはね、ジュルンジラーティヒキ、ティルンジラーニヒキという久我肉唾なんですよ。これね、お金の貸し借りに絡んだ伝説でしてね、意地、怒りが出たら手を引きなさい、手が出そうになったら意地を引きなさいと。だから怒りそうになったらね、一旦気を沈めてね、考えなさいよというような言葉なんですよ。さあこれにはね、面白い物語があるんですよ。実は2つあるわけ。ちょっと2つなんでね、2回に分けて紹介しましょうね。まずはこんな話ね。昔糸満の方が薩摩の侍からお金を借ります。ところがね、不良が続いたり本人が病気したりでね、お金を稼ぐことができなくて期限までに返せなくなったわけ。そこでこの漁師は隠れたんですよ。それを薩摩の侍が探し出して、男らしくないと、金返せないから隠れと何事かと言って刀に手をかけたんですね。その時にちょっと待ってください、ジルンジラーティーヒキ、ティールンジラーイジヒキという言葉がありますと、どうか気を落ち着けてください、来年には必ずお金返しますからと言ったんですね。そしたら、そうか、もっともである、では必ず来年返せよということで薩摩の侍は帰っていきました。さあ帰りが夜になったんですね。するとね、障子越しにね、中を見るとなんと奥さんと別の男が寝ているんですね。怒った侍は、この野郎俺がいないで男を引き入れていたのかと刀に手をかけますが、ちょっと待てよ、ジロンジラーティヒキとなったばかりではないかと、ちょっと確かめてみようではないかということで調べてみたら、女だけで物騒だからということでお母さんが男装をして一緒にいたわけなんですよ。すると薩摩の侍は、あの言葉のおかげで大切な人を殺さずに済んだということになりました。1年が過ぎ、帰ってきた時に糸満の漁師は、ありがとうございましたと、利子もつけてお返しいたしますよと言うんですが、いや、いらないと、お前の言ったイジロンジラーティーキーのおかげで大切なお母さんと奥さんを殺さずに済んだから、これは教授料として取っておけというわけですよね。いやいや、借りたお金ですから受け取れません、ね、返します、いやいや受け取らないということで、隠れていたところの岩の下にお金を埋めたそうですね。これが白銀堂の由来という物語の一つになっております。白銀堂の話続いてみましょうか。先ほどは2人だったでしょ、今度は仲介人が出てくる話があるんですよ。で、最初筋はほとんど一緒ね。で、2人がこのお金のことでね、問答してたわけですよ。そこにどうしたんですかという仲介人が現れてきて、ジロンジラーティーキという言葉がありますよというわけね。じゃあということで待ったわけですよ。あとのストーリーは一緒で、最後はどうなったかというと、じゃああなたがね、仲介してくれたおかげでうまくまとまりましたと、ぜひお礼にこれをもらってくださいと言うけど、いやもらわないということで白銀堂に埋めましたというのがもう一つの物語なんですよ。漁師の名前がミドゥン、そして薩摩の侍の名前が小玉さん、そして仲介したのがマンクーという人だったんですね。ちなみにこのマンクーさんの墓は白銀堂からちょっと左奥に行きますとあるんですよ。だからこれ実際にあったお話なんですよね。ということで、ジロンジラーティヒキ、ティロンジラーニヒキというね、言葉が、久我肉唾が糸満には残っていて、白銀堂の物語を伝えております。まあそういったね、久我肉唾、これをね、身近に感じていただくために、島言葉普及センターでですね、久我肉唾カレンダーというのを作成しています。まずは言葉を選ばないといけないですね。なのでこれね、よくほら、那覇の言葉とかそういったそのになりがちだけど、宮古や山どこでもいいんです。地域地域のね、言葉って怒られるんですね。語ですね、その地域に残る語ね、例えば国神語とかね、そういったもので作るカレンダーになりますので、ぜひ興味のある方はね、この言葉はいいんじゃないかとね、この久我肉唾はいいんじゃないかなと思うのをね、書いて ぜひ申し込みくださいね。申し込み用紙がですね、県各地の文化協会、それから教育委員会、図書館、博物館、観光協会などに置いてありますよ。ぜひマッチョエビンドッサイ、ちなみに5月の31日までとなっておりますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、糸満の話したんで、もうちょっとは行ってみようかね。糸満のね、漁港から陸路に向けてみると、ハーリーの時にスタートの旗を振る三金網というのがあります。これ難しい字書いてるんだけど、山に点と書いたりもするんですが、その三金網というのは、ね、実はこんな由来なんですよ。魚を取りに行く時に、海の上だと今どこにいるのかわからないじゃないですか。いい漁場があってもそこを示すための目印が必要なんですね。どうするかというと、陸にある高台みたいなのを見て、あっちがサンティモの場所だなと、あっちがあそこの岩だなって、三角測量みたいなことをするわけですよね。でそれで丘のことを、目当てをつける丘、サンアティールモーということで、サンティンモーというふうな名前がついたそうですよ。糸満、とってもね、興味深いところがたくさんありますので、よかったら皆さんも訪ねてみてはいかがでしょうか。さて、嬉しいことにメールいただきましたよ。ラジオネーム春さんからですね。二平デービル、長瓶さん、おはようございます。先日のツアーお疲れ様でした。さすが長瓶さん、雨越したら雨降りましたね。だからお風呂寄ったね。どんなことしたのか知りたいです。リクエストしますよ。だいぶ前だけど、雨がやるの高く来てましたね。よければお願いします、ということなんですが、春さん、今喋ってしまうと21日のツアーのネタバレになるから、ツアー終わってから雨越えの話をしましょうね。ちょっと雨がやるとごめんなさい、ちょっと探しきれなかったので、また来週以降ね、ぜひ探してかけたいと思いますので、楽しみに待っていてくださいね。久しぶりに。それから皆さん、メール送りきれなくさということのためにアドレス言っておきましょうね。 aka@rokinawa.co.jp まで送ってくださいね。全部小文字でね、 aka@rokinawa.co.jp で、赤瓦長瓶のグブリーサビラとタイトルをつけていただくと分かりやすいのでね、よろしくお願いいたします。マッチョビンドッサイ。それから、思った以上にこの島言葉のね、今コーディネーターということで働かせていただいてるんですが、非常に興味深いというか楽しいですよ、ね、やっぱ地域地域じゃないですか。これからどんなことが起ころうかなと、いろいろね、楽しみなことがたくさんあるんですけども、まだね、不勉強なところがあって、分からないこともたくさんあるんですが、またいろいろとね、奈良地小見総理要塞、久しぶりに行ってしまったね。というわけで、皆さん、クガニクツバの募集しておりますので、ぜひ送ってくださいね。マッチョビンドサイ、それから21日のツアーにもまだ残り席がありますので、そちらの方もお申し込みくださいね。ゆたさるぐとおにげさびら。イットマンの話から、クガニクツバの話するうちに、ね、時間の長尾、まだ言葉とか語とかになるとあってですね、ちょっと混乱させてしまったかもしれませんけどもね、島言葉ということでね、あるんですが、やっぱりあれなんですよ、地域地域のね、言葉っていうのはとても大事なんでね。昔その地域に行くでしょ、なかなかお話ししない方々がね、自分の島言葉で語り始めるとね、元気になるというシーンをね、もうこの何十年も見ているんでね、やっぱり島言葉はそういう意味でもコミュニケーションを取る上でも大事かなと思ったりしますので、ぜひ残していきたいなと思っております。そのために頑張っているのがね、島言葉普及センターの方々ですのでね、ぜひ皆さん応援してね、一緒に島言葉後世に残していけると、一平いい出来さいびーしがやさい、うちなぐち近い使う機会も少なかったんだけど、結構使う機会が多くなってきてるんでね、ぜひ皆さんも使っていって、島言葉うちなぐちね、というか言葉大事ですのでね、ぜひ大事に守っていきましょう。ということで、番組のご案内や赤瓦長瓶やいびーたん、ちゅんちちくみ装置、一平二平デービル、昼夜くりしごぶりーさびら。